107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
先週は竹という植物がとても珍しいといいますか、日本人の生活の中ではとてもこう身近なところにあって、そして何かというとおめでたいことに用いられる、そういう竹という植物、これが私たちの生活の中でどんだけ入り込んでいるんだろうということを、いろんなものを拝見しながらお話を聞いて、その歴史も学ばせていただきました。その時に、ちらっと見たんですけれど、同じ博士科博物館の中で別の展示会も2つも3つもやってらっしゃるんですね。そのうちの一つにちょっと面白いタイトル の展覧会やってらっしゃるのを見つけたんですけど、お酒で覗くミクロな世界展というタイトルなんですが、まあなんとなくわからんことはないんですけれど、これお酒の好きな人にはとっても興味深い話じゃないかなと思いまして、続けて今週も博士科記念酒造博物館にやってまいりました。で、今回このお酒で覗くミクロの世界という展覧会を企画して、実際にたくさんの資料をご覧いただいています。この展覧会企画されたのは学芸員の大浦さんなんで、大浦さんにこの展覧会を開かれた趣旨やら、それから実際展示されているものの説明などお伺いしたいと思います。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
ちょっとこの間帰りにね、ちらっと見たんですけど一見パッと見たところ、面白い絵とか面白い道具とかいうようなものが並んでるんではなくて、解説の文章とかあるいは書物とかそういうものが並んでるので、どんなもんかなと思ってたんですけど、タイトルが面白いじゃないですか。お酒で覗くミクロな世界っていう、どんな展覧会やろうと思って今日またやってきました。
ありがとうございます。
改めてまたお話を伺いたいと思います。この展覧会どんな趣旨で始められたんですか？
お酒作りについてはですね、うちの博物館では、酒蔵館っていうのがあって、蔵人さんがこういう動きをして、こうなってお酒ができますよっていうのをまあ説明してるんですけれども。
臨港線の北側にある、
そうです、そうです。
別の建物で。
そうですね。
昔の蔵そのまんまというような感じのところ。
そうです、そうです。で、まあ、こうやってお酒できますよっていうふうには言ってるんですけれども、実はですね、まだ欠けてる部分があると。それがまさに今回ご紹介する微生物なんです。
微生物ですか。
で、我々の目には見えないような小さい微生物がですね、実はお酒作りには深く関わっている。
目に見えないものが大きな働きをしているわけですか。
そうです、そうです。特に今回はですね、微生物っていうとどうも理科系なんじゃないかということで、もともと私も文系なんでなかなか触りづらいテーマではあったんですけれども、でもそのお客さんの中にも、なんとなく麹菌がいたり酵母っていうのがいたりするのは知ってるんだけれども、それぞれがどういう役割をしているのかっていうのは、なんかあんまりご存知じゃないのかなというような印象は前から持ってたんです。
そうか、そうか、はい。
で、せっかくでしたら、酒ミュージアム ね、うちのですね、それは役割かなと思いましたんで、こういう企画をしました。な
るほど。酒造館の方は、まさに昔の蔵そのもので、蔵の中でどんな順番で、お酒が作られていくのかっていうのが、もう道具まで全部揃えて、きっちりしてある。で、そこで作られる仕組みは分かったけど、実際そんな、お米が原料の水が、どうしてこう味がつくんやというあたりは、ここらまた微生物の働きがあって、いや、これからやということがあるわけですよね。
そうです。もうすごく大事な役割を担ってるんで、ぜひですね、今回ご覧いただいてですね。
本当ですね。
見えない人、ね、見えない微生物たちの働きについてよく知っていただければと思います。
そうですね。じゃあまあ、順番にお話聞かせていただきたいと思いますが、先ほどちょっと言葉にお話の中に出てきた微生物というんですけれど、我々まあお酒作るのは麹やというふうに思ってます。お酒っていうのは麹とお米とが混ざって水に溶かされたもの、こんな簡単なことを考えてますけど違いますか？
いや、もうね、まさにおっしゃる通りで、お酒のラベル見ていただいたら、材料にお米とお水と麹って書いてあると思うんです。だから、そういう意味では正解なんですけれども。
う
ん、
なるほど、なるほど。
実は、はい、そこにも書かれてないような、酵母というようなものが、お酒の味とか香りだったりを、実は決めていたりもするんですね。
酵母という言葉はあまり聞いたことがないですけど、これは何者ですか？
あ、聞いたことがないという前田さんでも、いつも食べてるような、例えばパン。
はい、パン。
パンも、
はい、
イースト。
毎朝食べる。
イーストっていう酵母が作ってくれてたり。
そうですか。
で、まあ食事なんかで絶対必要なお酢とか、醤油ですとか。
お醤油も。
あんなんもそうですし、あと、お味噌もそうですね。
お味噌も。
ええ、ね、かつお節もそうですよね。
え？そうですか。かつお
節は、まあ、酵母じゃなくて、まあ、麹になりますけれども、結構ですね、我々の食卓をですね、眺めていると、微生物が関わる食べ物っていうのは、たくさんあります。
ああ、そうですか。だから、その微生物にはどんな働きをしてるんですか？
そうですね。味を決めてくれるっていうのが一番だと思うんですけど。
そうですか。
なので、まあ今展示室ご覧いただいてると、まあお醤油とかそういうのをご紹介してるんですけれども、写真でご紹介してるんですね。
はいはいはい。
で、この写真全部私とか私の上司が家で撮ってきた写真なんですよ。
はあ。
それだけまあ生活に密着したものにですね、微生物の関わりがありますよっていうのをですね、ご紹介しています。
なんか、写真が一番手前のところにありますが、これはお醤油がさらにちょっと乗せてある、お味噌がちょっと置いてあるみたいな、そういう写真がずらりと並んでいますが、これみんな微生物。
そうです。
働きで、
はいはい。
ただの水が、味付けの水になって
、
固形のお味噌汁の元になったりという、そういうことなんですか。はあ。で、お話の中に酵母っていう言葉が出てきましたでしょ。これがやっぱり微生物と関係深い。
酵母っていうと、まあ、耳にするのはよくね、パン作りとかでイーストがとか言って、
はい、
名前ではよく聞かれる場合もあるんですけれども、はい、まあ麹もまあ当然ですね、
はい、
微生物としてまあおっしゃるようにですね、お酒作りなんかでは特に仕事をしてくれてまして、
はいはい、
で今回の展示ではこの麹と酵母が、まあ、二人主役でいるというような。
麹と酵母。
そうですね。
これが二つ合わさって、
はいはい、
お酒作りに欠かせない。
そうです、そうです。
はあ。例えば、食べ物をおっしゃった、朝から食べる食べ物の中にもいっぱいそういう微生物は使われているとおっしゃいましたが、例えば、パンに使われている 、はいはい微生物はどんなんですか？
パンは、それこそ、パン用の酵母っていうのがい
ます。あるわけですか。
で、あと、納豆だったら納豆菌っていうのがいますし。
納豆菌。
はいはい、はい。
お味噌は別のものが。
そうですね。ああいうのは麹とかもいますし。
なんか、これは多分こんなもんちゃうかなと思うものを挙げてみますけど、例えばヨーグルト。
ああ、そうです、ね。
これはどうですか？
そうですね。
やっぱりそうですか？
ええ。
マヨネーズはどうですか？
もうまさにね、おっしゃる通りだから。
そうですか。
もう我々の食生活には欠かせないんですよね、本来。酵母も麹も微生物たちっていうのは。
あ、 そう、そんなもう本当に食卓の上にあるもんほとんど酵母と関係がある。
ただそれあんまり知られてないのは目に見えないんですよ。
そうなんですね。どれぐらいの大きさなんでしょうか。
それがですね、この展示室でもご紹介してるんですけれども、うん、はい、あの髪の毛、皆さん
髪の毛、はいはい、
思い浮かべていただくと、髪の毛、まあ細い細いって言っても太さが一応ありますよね。
あります、あります。手に取れるわけですから、
でその髪の毛の太さの16分の1が酵母の大きさなんです。
16分の1、その細い髪の毛の16分の1ですか。この絵がそうですか。
そうです、そうです。
あ、16個の丸が書いてあってその上に黒い線がある。黒い線が K でしょ。
そうです、そうです。で、
それの下に書いてある丸いのが
一個一個が酵母。
酵母が一個ずつ書いて、はい、すごい小さいもん。
いや、もう なのでその老眼で見えないとかそういうレベルではなくてですねまあ肉眼で見るのは無理なんです。
なるほどね。
マサイ族でも見えないと思いますあ、
そういうものが大昔から使われていたわけですか。
もうやっぱりお酒作りにはですね、そういった
絶対必要なんですね。
ただ
知ってたんでしょうか。
それはまあ見えないんで当然知らない
ですよね。大昔の人が酵母について、知識があったとはちょっと考えにくい。
そうですね。
お醤油もそうでしょうし、あの味噌もそうでしょうけど、みんな作られてたけど、なんでこんな味になんねやということは分からなかった。
もうそれこそ一生懸命頑張ったらいい味が出るという。
頑張ったらできんの作り方はこうやねん、昔からこないしてんねんっていう。 それですか、
だけども本当は昔から酵母頑張ってたという。
そういうことですね。酵母は昔も今も変わらず頑張ってるという、はい、これは真実なわけですね。人が知らなかっただけやと。
で、人に見える微生物も一応あるにはあって、その一つが麹なんですよね、うん、
なるほど。麹ね、
麹ってあのお米を蒸したのに、まあ、麹菌がかかってなんか白くもやもやっとしてるのは見えるじゃないですか、うん、なのでそれが普通のお米じゃないなっていうのはやっぱり昔の人も分かってたんです。
ああ、そうですか。そういうものを見て、
はいはい、
もやもやとしてるなんか毛みたいな、煙みたいなもんがくっついてるなと。
あの今毛っておっしゃいましたけど、はい、毛生えてるみたいなことで思ってた。
なるほどそうですか、はい、それでこれが働いてんねんということは知ってたわけです。
そうです。あの古い本見てたら毛って書いてある
そうですか。やっぱりね、昔からそういうことは理屈としてはわからないけども、あのこういうことでお米が美味しい酒になっていくということを経験的に知ってたわけですね。
そうですね、
うん、
で今その毛を毛って言ったらあれですけど、うん、その麹菌をよくよく電子顕微鏡で拡大すると、うん、本当はこういう姿ですよっていうのもこちらで紹介して。
あ、この写真って言いますか、絵がそうなんですな。あ、これが麹ですか。
そうです。なので我々の肉眼だとなんかこうモヤモヤとしてるなっていうのは見えるんですけれども、うん、そのモヤモヤをずっと拡大していくとああなるという。
あ、そうですか。いやいや、こんな初めて見ますね。
いや、もうそれこそミクロの世界で、
ね、え、
今回の展示ではまあこういう真の姿を見ていただきたい。
これがミクロの世界ですね、はい、あ、そうか、そういうふうにしてお酒が作られてたということ。このグラフが2つ並んでるのは何でしょうか。
これはですね、今のお酒作りの時の麹を作るですね、
はい、
温度変化のグラフと、
はい、
それから、
はい、
もう一つこのグラフの手前に一冊ノートを
あります、はい、
ご紹介してるんですね、はい、これが約90年ぐらい前の辰馬本家酒造白紙家を作ってる酒蔵で働いていた杜氏さんが麹作りの、まあ、作り方をですね記したノートが見つかったんです。
いやー、すごいもんがあったんですな。
結構その感動しましたけど。
本当ですね、その頃って科学技術が発達してるわけじゃないから、いわば体験経験でお酒作ってたわけでしょ。
そうですね。
で、その中身のことがこう記録によって残されてた。
そうです、
はあ、
でその中を見ますと、そのこの、まあ、麹作りも結構工程が複雑なんで、
はい、
その工程ごとに この時は何度ぐらい、この時は何度ぐらいっていうのを書き残してくれてるんです。
細かく残して偉い人でしたな。
いや今だと摂氏とかですけど、前昔はね歌詞で書いてあるんで、それ直すのもあれだったんですけど。
なるほど。よう残ってたもんですね。
そうです。で、この歌詞のですね、うん、あの90年前の麹作りのその工程ごとの温度変化をまとめたのが右側のグラフになるんですね。
なるほど。あ、それで今と昔の麹の作り方がこう、けどこれカーブ見たよう似てますね。
なんで前田さん、もしかしたらなんで同じグラフ2つつけてんのって。
あ、ほんまそうですか。青と赤に分かれてるだけです
って思われるかなと思うんですけど、
はい、
これがまあよくよく見るとちょっと違うんですけど、
まあ細かく折れ線のグラフとまあ大らかな線という違いが、
なのでまあこれはまあここで何が言いたいかって言いますと、はい、90年前の温度変化のグラフと今の、あの、麹作りの温度変化のグラフってそんなに変わらないってことは、技術がその当時から引き継がれてるってことだと思う。
そういうことですね。
ただ、まあ、90年前の方は、ちょっとノイズがごちゃごちゃってあるんですよ。
はい。
で、これっていうのは、今みたいに機械制御の麹作りじゃなくて、
うん、
この、その奥にですね、麹蓋っていう。
あ、麹蓋。あれで麹を作ってたわけですな。
そうです。
はいはい。木の箱ですね。
ああいう手作りのまあ木の箱を何個も積み重ねてるんで、
うん、
その積み重ねてる階層によって、その、なんでしょう、それぞれ違いが出ちゃいけないんで、何回も積み替えるんですよ。
なるほど。
なので、その時に温度にこう、ごちょごちょっとあれが出るんで、そういうのがグラフに出てるということ。
40センチ、50センチぐらいで、厚さが5、6センチぐらいの、まあ、木の箱が、あそこに20も30も、積み重ねられていますが、あそこにこう何か物を乗せて、こう、時間を待ってる。で、それが時間によってこう変化していくのを一定の条件でせないかんから言うので、上のものを下へ回したり、下のものを上へ乗したりという、順番を変えていかはった。
そうです、そうです。
当時さんがそれをやってたわけ。
そうですね。
はあ、これまあ、めんどくさい仕事ですけど、大事な仕事やったわけ。
そうです。夜中でも関わりなくですね、やんないといけないんで。
酒の元ですもんね。
もう、一麹二作りっていうふうに言われるぐらいですから。
一番大事なもん。ああ、そうか。お酒を絞ったりするのは一番最後の工程で、元々は一番大事なところやったわけですね。これを作ってる。ああ、そうですか。その麹を入れた板の箱がたくさん並べられています。ぜひ見ていただきたいと思います。さて、そういう微生物による働きというのがあるということは分かりましたが、まあ、それぞれの役割っていうのがあるんですね。
そうですね。今、麹っていうのが、できましたけれども、麹っていうのは、うん、まあ、お米の真ん中にいるでんぷんを甘く変えてくれる、ね、糖に変えてくれる。
なるほど。
そういう、まあ、酵素っていうのを出して、糖に変えてくれるんですけれども。
糖に変えるんです。はあ。
なんで糖に変える必要があるかっていうと、うん、次の、主役で、もう一人の主役である酵母が、関わってくるんです。
はい。
で、この酵母っていうのは、何が好きかっていうと、うん、非常に甘いものが好きなんです。
へえ、僕に似てます。ああ、そうですか。
なので、甘いものがいるところに、まあ、で、よく、まあ、増えると言いますか。培養されるんです。
ああ、そうですか。
なので、麹がいてくれて、お米のでんぷんを糖に変えてくれると、それを酵母はパクって食べるんです、
ね。ああ、そうか。
で、パクッと食べて、じゃあ、食べただけで何も生み出さないかというと、非常にお酒作りで大事なアルコールを生み出してくれるんです。
酵母がアルコールを生み出す。
そうなんです。みんなが、お酒に酔えるのは酵母のおかげなんです。
なるほどね。そうやったんですか。甘いものを好きな酵母が、その甘いものをお米から自分が吸い取って、それをアルコールに変えている。
そうです。
はあ、
なので、麹と酵母の連携プレイでお酒作りってできる。
なるほどね。ああ、そうですか。それが一番原点ですね。
そうですね。
ああ、そうですか。さらにこう展示の方は進んでまいります。次はどんな段階行くんですかね。
そうですね。その、いよいよその酵母のお話をですね、進めているんですけれども、はい、さっきの歴史のお話で言うと、
はい、
酵母ってまあ目に見えないですよね。
ええー。
で、じゃあ、 目に見えるように、日本の人の目に見えるようになったのっていつからですかっていうことになると、
そう
明治時代からなんです
よ。あ、そうなんですか。
で、誰に教えてもらったかって言ったら、はい、明治維新後に入ってきた外国の人に教えてもらった。
へえ、外国では分かってたわけですな。
だから自分で顕微鏡を作りはって、で工房を 見つけた人とかがオランダにいるんです。
オランダ人はあ、この人も偉い人ですね。
で、次にフランス人の人が、この酵母っていうのはどうやら発酵してるらしいっていうのを見つけるんです。
はあ。で、外国でもそういう研究はされてたわけ。
そうです。で、外国でなんでそういう研究してたかっていうと、ワインの研究してた。
なるほどね。同じお酒ですな、やっぱり。
まあ、美味しいものを極めていくっていうことなんでしょうけど。で、明治維新の後に日本にもいろんな分野でですね、あの外国の人がいろいろ教えてくれるんですけれども、
はいはい、
その中でこういう発酵とか酵母っていうのがいるよっていうのを教えてくれる人がやってきて、
うん、
日本酒についても興味持って研究してくれるんです。
うん、
でその後、まあ、じゃあ教えてもらったもんですから、それはうちの国もやらないかということで、うんうんうん、国のまあ大蔵省なんかでそういう部門が立ち上がってですね、
うん、
やったりもしますし、でここで今回展示しているのは明治30年代後半にここの酒蔵でその酵母の研究をしてたということが分かる資料なんです。
あ、なんかごっつ分厚い本ノートが出てますね。
そうです。で、ものすごく小さい字でびっしり書いてあるんですよ。
うん、そうですね。
で、これを読んでみると、うん、その酵母がどういう形しててどうですかっていうその感想をですねノートに書いてくれてるんです。
いやー、大したもんですな。これ大事な資料ですね。ここページを開けてくださってるので、いや実際に目で見えるわけですけれど、まあそういう100年も前の研究のノートがここに展示されている。さらには進んで、あのいろんな色鉛筆みたいなところがありますがあれは何ですか？
あれはですね、現代のお話になるんですけれども、はい、教会工房というですね、
は
あ、お酒作りが得意な、
うん、
まあ、優秀な工房、
はあ、
これが全国からまあ選抜される時代が明治時代にやってくるんですね。
ああ、そうですか。
で、それを、まあ、いい工房のことを、まあ、教会工房といって、全国の酒蔵さんに販売されてるんですけれども、まあ、特に、まあ、1号なんかは、この近くの魚崎の桜政宗さ
ん
が、
うん、
まあ、教会1号工房として、まあ、知られているんですけども。
ああ、そうですか。
そういった選抜されていった工房たちの中で、今現在、特に、まあ、よく使われている代表的な工房、を15種類を今回アンプルという形で展示しています。
いや、15種類もあるんですね。全国で共通のなんかもう酵母といえばこれって言ってみんなが使ってるのは同じもんやと思ってましたけど、違うんですね。
そうなんですよ。要はその酵母っていうのが味とか香り、お酒作り、お酒できたお酒の、うんうん、これに非常によく関わってくるんですね。
ああ、そう
です。なのでみんなが同じ、まあ酵母を使うと割と似たのができてしまう可能性があるわけです。
ああ、そうかそうか。
だから酵母にも特性を持たせようと、
はあ、
そういう動きがあるんですね。
なるほど。自分とこの酵母はこれやでというのを決めて、でそれの味を皆さんに味わっていただくというふうな作り方になっているわけで、それが全国から集められてここに展示されている。
そうですね。
これも珍しいですから一遍見ない。その上に知るあの写真がいくつかありますが、あの丸い写真は何ですか？
これがまた酵母 の電子顕微鏡画像になりまして、
はあ、
これは7号酵母ですね。教会7号酵母の電子顕微鏡画像です。
はあ。
で、7号酵母っていうふうに今言ったんですけども、
はい、
酵母自体は結構なんか似た形してるらしいんで、
はい、
どれ多分1号から10何号まで並べても多分同じ写真になると思う。なので7号酵母だけ代表ということで今回ご紹介しています。
なるほど。それにしても、酵母がこんな形をしてるなんていうのは絶対肉眼では見られないやつ。
あの特に比べてほしいのはさっきの麹菌の電子顕微鏡画像と、
はい、
今回の、
はいはい、そうですね、
酵母の電子顕微鏡画像を見ていただくと、
はい、
小さいとはいえですね、全く形違うんですよね。
そうですね、う
ん、なのでそのあたりもよく見ていただきたい。
まあ、日本でこういうことの研究が始められたのは外国の知恵が持ち込まれたからということでしたが、それがもう明治の終わり頃ですか？
そうですね。明治の、初め頃に入ってきて、日本人で研究し始めたのは終わり頃です。
ああ、ねえ。そして大正昭和と受け継がれて、今日同じように日本酒は作られているわけですけど、はい、もうそれはもう昔のまんまのこう原理で、原理原則で作られていると。
そうですね。
基本的には変わらないということ。
そうですね。作る工程に関しては変わらないんですけれども、その変わらない原理原則の中で、
はい、
新しいお酒を作ろうというところで、酵母を、新しい酵母を見つけようとか、そういう研究があるんです。
ああ、そうですか。
だから、これはすごく面白いです。
なるほどね。オールさんが一番最初に関心を持たれた昔のお酒作り、どないしてたんやろというところから、その時にはもうまさに経験則、経験でしかわからなかったことが、今はもう全部理屈で説明できるようになっている。で、さらにその酵母を違ったものを作りたいという意欲まで日本の製造業界では出てきている。これからお酒どうなっていくか分かりませんな。そう
そう、いや、それはもう明らかにいい方向に行くと思います。
でしょうね。うん、でも、やっぱり酵母からお酒を作るというやり方は変わらないわけです。
そうですね。
もうそれは原理原則としてずっと貫かれていく。それでしかも発展していく、進歩していくということですから、日本酒というのは古い文化やと思ってましたけど、意外と新しくなりそうですね。
そうですね。もう最先端だと思います。
まあね。いや、この展覧会、展示室の一つの部屋を使ってやってらっしゃるだけで、そんなにこう、たくさん詳しくということではないかもしれませんが、一つずつがとても貴重な、ようこんな残してたなというふうな手書きの資料とか、あるいは古い道具とかいうふうなものが並べられているので、まあ大昔からこういう作り方がされてたということはよくわかりますし、それから時代の流れの中で科学的な研究に変わっていって、その中でまた新しいことが、古いことなんだけど、それが解明されていって、これから新しいものへと変わっていこうとしている。まあ何か今回の展覧会は今までと違う新しいこう発展の道みたいなものが見れる展覧会で、とても楽しいですね。
ありがとうございます。
この後他にも展覧会が他の部屋でもやってらっしゃるんですね。
そうですね。今回の展覧会がですね、日程がちょっとイレギュラーなんですけれども、はいはい、放送のある今日9月5日ですね、
はい、
ここで1回
今日で終わっておいて、
はい、で今度9月の18日の土曜日から、
はい、
先週ご紹介いただいた酒はそこ5日で今日で終わりなんです。
ああ、そうですね。
で今度ですね、躍動する人々というですね、美術展を9月の18日からですね、奥の部屋でやりますので、その時はこのミクロな世界ですね、お酒で覗くミクロな世界も合わせてご覧いただける、
はい、今日で一旦終わりと言われましたが、さらに改めて9月から11月まで続けてこの展覧会は続けられるそうですので、ぜひ博識館記念酒造博物館に足を運んでいただいて、お酒の歴史、その作り方の歴史、そこで大きな働きをしていたのは誰かというふうなことを勉強していただいたらいかがでしょうか。今日は大浦さんのお話で拝見させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。